21ページ11、健康、福祉、国保、年金。お知らせ。歯科医師による歯やお口に関する個別相談。日時、3月24日日曜日午後2時から4時。会場、市保健センター、隣へ宇都宮9階。内容、歯科医師、歯科衛生士による歯科相談。対象、市内在住か通勤通学者。定員、歯科医師、歯科衛生士各先着6人。申し込み開始、3月4日午前9時30分。申し込み方法、直接または電話で市保健センター電話627-6666へ。国民健康保険の加入・脱退の届出をお忘れなく、ID100-3752。国民健康保険は、他の健康保険に加入したり、生活保護を受けたりしている人を除き、法律で全ての人が加入することが義務付けられています。次に該当する場合は、国民健康保険への加入・脱退の届出が必要です。加入の届出。他市町村から転入したとき、勤務先の健康保険を辞めたとき、生活保護を受けなくなったとき、子供が生まれたときなど。脱退の届け出、他市町村へ転出したとき、勤務先の健康保険に加入したとき、郵送でも手続きができます。生活保護を受けるようになったときなど。持ち物、加入は資格喪失証明書、個人番号、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類、口座振替に登録する金融機関の通帳、銀行届出印、キャッシュカードのみで登録可能な場合があります。脱退は、勤務先と国民健康保険両方の被保険者証。その他、手続きについて詳しくは、市ホームページをご覧になるか、保険年金課、電話632-2320へ。決して人事ではありません。結核について正しく知りましょう。3月24日は世界結核デー。ID100-4514。問い合わせ、保健予防課、電話626-1114。21ページ、写真。男性が右手で胸のあたりを押さえ、握った左手を口の前に当てて咳を防ごうとしています。写真終わり。結核は日本と世界の重大な感染症です。令和4年に結核を発病した患者数は全国で12,35人であり、結核は我が国の重大な感染症となっています。本市では過去3年間で年平均約30人の新たな結核患者が発生しました。結核は決して人事ではありません。結核の早期発見のために、結核について正しく知ることが大切です。結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気であり、重症の結核患者の咳やくしゃみで飛び散り、それを周りの人が吸い込むことで感染します。結核菌を吸い込んでも、感染しても、生涯のうちで実際に発病するのは、10人に1人から2人程度で、全員が結核を発病するわけではありません。体の免疫の働きによって、結核菌の増殖が抑えられている場合は発病しません。しかし、体内に残った結核菌は休眠状態で生き続け、私たちの免疫力が弱るチャンスを密かに狙っています。結核菌に弱みを見せないようにするには、日々の健康管理が大切です。早期発見が大切。症状を見逃さないで。結核の初期症状は、風邪の症状によく似ているため、見逃されてしまうことが多くあります。また、高齢者では、咳や痰など、風邪症状が現れないこともあります。咳や痰、微熱が2週間以上も続いている、体重が減る、食欲がない、体がだるいなどの症状が見られたら、結核を疑って早めに医療機関を受診しましょう。21ページイラスト。5つの症状に合わせたイラストがあります。咳が2週間続く。苦しそうに咳をしている人です。 痰が出る。咳によって痰が飛び散っています。急に体重が減る。体重計の上に痩せた人が乗っています。体がだるい。冷や汗をかいてへたり込んでいる人です。微熱が続いている。熱のある子供の額に手を当てているお母さんです。イラスト終わり。結核の予防のためのポイント。健康的な生活が免疫力を高め、結核の予防につながります。また、抵抗力の弱い乳児は結核に感染すると重症化しやすいため、BCG 接種が有効です。感染予防、発病予防のため、普段から十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事、禁煙、年に一度の健康診断を実践し、免疫力を高めましょう。保健所で支援を行っています。保健所では、結核を診断した医師からの届け出をもとに、患者さんに対して結核医療費の公費負担制度の説明や服薬支援、家族や周囲の人に対する接触者健康診断などを行っています。患者さんも周囲の人も心配なことがあるときにはいつでもご相談ください。詳しくは47ページをご覧ください。健康づくりに関する動画を配信します。1、働く人の健康づくり講演会。配信期間3月21日まで。内容、事業主や健康管理担当が参考になる就労継続を支える治療と仕事の両立支援と題した根岸もとみさん、藤沢拓司代表取締役社長による講話。22ページイラスト。首に聴診器をかけた白衣の人と黒いスーツ姿の人です。イラスト終わり。2、腎臓病予防講座。配信期間3月15日から4月26日。内容、CKD 慢性腎臓病予防のための生活習慣と題した奥田康介さん、医師と腎臓病を予防しよう食事のポイントと題した大森千恵さん、管理栄養士による講話。視聴方法、健康増進課公式 YouTube チャンネル https://www.youtube.channel/channel/ 以下大文字 gsbx 大文字終わり z 大文字 o 大文字 o p7 大文字 i 大文字 q v 大文字 i 大文字 p7 大文字 a/videos videos?view view イコール0 and sort イコール p 健康包み焼きチャンネルにアクセス。健康増進課公式 YouTube チャンネル QR コードの表示あり。その他、通信料は自己負担。問い合わせ、健康増進課、電話 626-1126。新型コロナワクチンに関する情報、2月15日現在。新型コロナワクチンの特例臨時接種は3月31日で終了となります。ID10328166。新型コロナワクチンの特例臨時接種、公費負担により無料は、令和6年3月31日で終了となります。接種を希望する人は、ワクチンの効果と副反応についてよくご確認いただいた上で、接種をご検討ください。接種対象者、生後6ヶ月以上のすべての人、費用、無料、公費負担、使用するワクチン、オミクロン株 XBB.1.5 対応ワクチン、その他、追加接種は実施期間中に1人1回、なお初回接種の人についても3月31日まで接種が可能です。 ワクチン接種の予約は予約ウェブサイト https://utsunomiya.hbf-rsv.jp から、予約ウェブサイト QR コードの表示あり。電話での予約やお問い合わせはこちらへ。宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0120-611-287、通話料無料。対応時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日。予約受付は3月29日で終了となります。転入者や接種券を紛失した人の発行申請も受け付けています。令和6年度の新型コロナワクチン接種について、ID1034051。令和6年度以降、新型コロナワクチンは定期接種となり、次の通り実施する方針が国から示されました。接種開始日や費用など、詳しくは今後決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。接種時期、秋冬、年1回接種。接種対象者、次のいずれかに該当する人、1、65歳以上、2、60歳から64歳で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、人免疫不全ウイルス HIV による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。実施場所、個別医療機関、費用、有料、一部自己負担。市ホームページ QR コードの表示あり。県の新型コロナ総合相談コールセンター ID1032051。新型コロナウイルス感染時の症状やワクチン接種後の副反応についての専門的な相談を受け付けています。電話0570-550-096、24時間ナビダイヤル。発信地や使用回線に応じた料金が発生します。 QR コードの表示あり。予防接種健康被害救済制度について ID1032434。予防接種を受けると極めて稀であるものの、健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが発生する場合があるため、法律に基づく救済制度が設けられています。予防接種と健康被害の因果関係が認定されると、医療費や障害年金などの給付を受けることができます。詳しくはコロナワクチン対策室、電話626-1134へご相談ください。QR コードの表示あり。ワクチンに関して守ってほしい大切なこと。接種を受けることは任意であり、強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願いします。新型コロナワクチンに関するよくある質問。クエスチョン。令和6年3月31日までに初回接種を完了できない場合はどうなりますか？アンサー。残りの接種は任意接種として有料、全額自己負担で受けていただくことになります。5歳以上の初回接種は3週間の間隔を空けて2回接種する必要がありますので、余裕を持って接種をご検討ください。クエスチョン。令和6年4月以降、定期接種の対象外の人、64歳以下の健常者は接種できないのですか？アンサー、任意接種として有料、全額自己負担での接種は可能です。接種費用は医療機関によって異なります。クエスチョン、令和6年4月以降の予約方法は？アンサー、コールセンターや予約サイトの受付は3月29日で終了となります。4月以降は直接各医療機関へお問い合わせください。令和5年度の検診、がん検診は3月31日まで。ID1004400、問い合わせ、健康増進課、電話 電話 626-1129。 今年度の検診日程も残りわずかです。年度末は大変混み合いますので、今年度まだ受診していない人は早めに受診してください。申し込み方法、集団検診、市保健センター、隣宇都宮9階、ほか、インターネットでの申し込み、パソコン、スマートフォンから集団検診予約システムホームページ、https://go.mrso.jp/、以下数字092011へ、集団検診予約システムホームページ、QR コードの表示あり、電話での申し込み、市集団検診予約センター、電話 611-1311 へ。個別検診、市内指定医療機関、受診する前に指定医療機関へ直接お問い合わせください。指定医療機関については、市ホームページ、または健康づくりのしおりをご覧ください。申し込み時、受診時の注意、集団検診は受診希望日の14日前までに予約してください。受診の際には必ず受診券と被保険者証をお持ちください。なお、受診券を紛失された人は再発行ができますので、市ホームページの受診券再発行フォームから申し込むか、健康増進課へお問い合わせください。令和6年度の検診、5月からの実施を予定しています。予約受付は受診券が手元に届く前の4月からできます。受診券は4月末の送付を予定しています。来年度からは満65歳の人のみが定期予防接種の対象となるため、今年度対象者はお早めに接種を。高齢者、肺炎球菌の予防接種はお済みですか ?ID100-4431。問い合わせ、保健予防課。電話 626-1114。 令和5年度対象者の接種期限は令和6年3月31日までです。希望する人はお早めに接種してください。令和5年度令和6年3月31日までの定期予防接種対象者、市内在住の肺炎球菌予防接種を受けたことがない次のいずれかに該当する人、1、次の生年月日に当てはまる人。なお、定期予防接種対象となるのは、生涯で1回。23ページ、表。この表は、定期予防接種対象者の年齢と生年月日を示したものです。年齢、65歳。生年月日、昭和33年4月2日から昭和34年4月1日。70歳。昭和28年4月2日から昭和29年4月1日、75歳、昭和23年4月2日から昭和24年4月1日、80歳、昭和18年4月2日から昭和19年4月1日、85歳、昭和13年4月2日から昭和14年4月1日、90歳、昭和8年4月2日から昭和9年4月1日、95歳、昭和3年4月2日から昭和4年4月1日、100歳以上、大正12年4月2日から大正13年4月1日、表終わり。2、満60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIV による免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級程度の人。接種場所、県内指定医療機関、市内の指定医療機関について詳しくは市ホームページまたは健康づくりのしおりをご覧ください。費用、2500円。持ち物、1、定期予防接種対象者は健康保険証など生年月日のわかるもの。2、満60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIV による免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級程度の人は、身体障害者手帳の写し。県内指定医療機関以外で接種する場合、予防接種を受ける前に、あらかじめ 予防接種依頼書交付申請書を保健予防課へ提出する必要があります。接種費用は一度全額自己負担していただいた後、償還払いとして口座へ振り込みます。令和6年度から高齢者肺炎球菌定期予防接種の対象者が変わります。これまで65歳から100歳までの5歳刻みの年齢を対象に経過措置を行っていましたが、来年度からは満65歳の人のみが定期予防接種の対象者となります。令和5年度の対象者でまだ肺炎球菌予防接種をお済みでない人は、令和6年3月31日までに接種を受けるようにしてください。ご利用ください。免除制度があります。高齢者肺炎球菌定期予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯、生活保護、非保護者、中国残留邦人の認定を受けている人は、接種費用が免除になります。ただし、予防接種を受ける前に、あらかじめ免除申請書を提出する必要があります。免除申請は保健予防課、保健所竹林町、保健と福祉の丸ごと相談窓口、市役所1階、各地区市民センター出張所で受け付けています。免除申請に必要なもの、健康保険証などの身分証明書、丸2、満60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIV による免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級程度の人は、身体障害者手帳の写し、接種者本人、または同世帯の親族以外の人が申請する場合は、必ず委任状が必要になります。申請書、委任状は各窓口に置いているほか、市ホームページからもダウンロードできます。欄外情報、本文中に記載がないものは、原則として対象どなたでも、費用無料、申し込み不要。欄外情報終わり。